お祈りします。恵み豊かな私たち一人一人の天におられる父なる神様、このすがすがしい春の季節、花々が美しく咲く、良き季節の日曜日に私たちは再び翼の教会に招かれて、神様に歌を捧げ、祈りを捧げ、捧げ物を捧げ、礼拝をお捧げし、あなたとの豊かな交わりの時間を持っています。心乱れる一週間であった方も、ゆっくりと休まれた一週間であった方も、またいろんな問題に職場やご親戚などで直面している方々も、神様の御前に出て仕切り直しをして、ここから心も体も新たに出発しようとしています。あなたは私たちの健康状態も、また信仰も心のありようもすべてご存知の方ですから、一人一人に触れてくださって、こよ安かれ、心配せずに私と共に私が示す道を歩みなさいと語って、触れてくださるようにお願いします。あらゆる問題や困難がこの一週間に恵みに変わるようにお願いします。私たちがもっと天を仰ぎ、神様を賛美し、主と共に歩む人生となりますように、天に向かって引き上げてください。私たちの罪のためにイエス様が十字架で命を捨てて、私たちを許し、復活して天の希望を示しながら、昼も夜もいつもご一緒であること、羊飼いであることを今朝も告白いたします。岩尾姉妹は昨日退院なさったでしょうか。どうか神様が痛みを和らげてください。佐々木兄弟を神様が続けて慈しんで、豊かなねぎらいと癒しの恵みを、その他北さんや手術を控えている方々や、神様が弱さを覚えている方々に特別の恵みをお与えください。これから聖書を開きますので、よくわかるように導いてください。このお祈りを一人一人の心の願いに合わせて、イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。皆さんはどのような一週間でありましたか。一年でいつが一番いいかは人それぞれですけれども、本当に花が咲き乱れて、私は冷房もいらないし、暖房もいらないし、といって梅雨でもないし、爽やかな風香るこの季節は神様がくださったいい季節だなと。加えて言えば、この間の10連休でかなりの方がお疲れだったようで、私も多分に漏れず結構お疲れでした。少し1週間休んで、そしてこのすがすがしい爽やかな季節、ありがたいものだなと思って今日を迎えました。で、私たちいろんなことのある人生の1週間を終えて、私たちのミディアンはどこですか、私たちのミディアンは何ですかという意味で、今日はミディアンというのは地名なんですけれども、聖書地図というのを開くと、アラビア半島の砂漠の、西側にミディアンと書いてあるんですが、この後の出エジプト記の3章を見ると、モーセはこのミディアンに逃れて、そして羊を飼っている時に荒野の奥の方まで行ったら、そこにホレブ山があって、そこで神の御声を聞いて、人生不思議はいろいろありますが、燃えても燃えても燃え尽きない芝を見て、やがてここでモーセの10回までいただいてとあるので、多分これは聖書地図に載っているミディアンではなくて、シナイ半島のどこか モーセの山、ジュベルムーサと言われたりしている、それはあそこかここかいくつか説があるんですけれども、シナイ半島のミディアンではないかと言われているんですけど、今日はその地理の話ではなくて、私たちの人生でも故郷を離れ、家族と離れ、まあ、モーセの場合はしょうがなくて離れたんですというのは軽率だったから、モーセがいくら熱血感であってもパッションの人、情熱の人であっても、だから人を殺していいという話はないんです。どんなに同国民が虐げられていたからといって、怒り心頭で何倍の倍返しをして仕返ししていいという話はないんです。これ神様もダメ出しをするし、助けてもらった同胞からも猜疑心というか、今度はあなたは裁判官のつもりで、そして私たちまで裁くのかってダメ出しされて、もちろんエジプトの王子として育って40歳になっていたモーセなんですけれども、エジプトの王家からもダメ出しされて、つまりふるさとにも住めない、家族と一緒にも住めない、でどこに行ったか、ミディアンに行ったというんです。このミディアンで40年の苦節、40年を過ごすのが、これが神様のプログラムなので、次を出していただくと、今日主にこんな話をします。皆さん、私たちは情熱がありますよ。欲は全部悪いんじゃない。食欲がなかったら生きていけなくなりますよ。体力がなくなりますから。スポーツの好きな人は何としてもあのマラソン大会に出たいって。山が好きな人はそこに山があれば登りたくなるって。パッションは大事ですよ。私については何度も言いますが、そこに山があったらなるべく避けて通りたいんです。苦労して登る人の気持ちが未だにわからないタイプなんですが、人それぞれですね。モーセは情熱がありました。いや、情熱があるからといって短絡的に軽率に怒りに任せ、自己コントロールもなく行動に走っていいですかというと、情熱には備え、整え、神様は私たちを整えてくださるんですね。整えの期間がミディアンでの40年でした。私たちもそのまんまでは神様の御用にはもうちょっと回り道しないといけないですよってミディアンがあると思います。でモーセは40年、どういう40年でしたかというと、皆さん覚えてますか？ナイル川で殺される運命だった生後3ヶ月のモーセは、なんともらわれた先が王女様でしたから、外国の王女様の息子の王子としての庶民が受けない特別の教育を受けまして、で新約聖書の言葉では、あらゆる学問を教え込まれたとステパノは解釈していたということをお話ししましたが、じゃあ頭でっかちの知識で十分かということです。いや、知識と現場現実は、実践はかなり乖離しています。なので現場での訓練、実践が必要でありました。というと、情熱には備え、知識に訓練というと、ちょっと長ったらしいのであれば、アウトラインの2を出していただいて、1のポイントは情熱と備え、2のポイントは信仰の訓練ということで、モーセはミディアンで信仰の訓練を受けたんだなということを学んでいきましょう。じゃあ今日の聖書の箇所11節からご一緒に読み合わせしましょう。じゃあ声に出してお読みしましょう。はい。こうして日が経ち、モーセは大人になった。彼は同胞たちのその苦役を見た。そして自分の同胞であるヘブル人の一人を、一人のエジプト人が撃っているのを見た。で、モーセはどう感じたか。で、モーセはどう反応したか。今までエジプト人の王家の王子として、異星者としてずっと育ってきて、40年経った時に血がたぎるというか、自分は何の民族だったかというか、ふつふつと湧き上がってきて抑えられないものがモーセにあったんです。これは別に悪いことじゃないですよ。この抑えられない情熱があったから、モーセは苦労してでもこの40年後に多くのエジプトの中で虐げられて、非人道的な人権無視の労役に屈服させられている同国民を導いて、 大エジプト脱出の情熱というかパッションというか血の力というか、いやー自分の内側から湧き上がって湧き上がってくるものがモーセにはあったですよ。しかし若気の至りというか、この40歳の時のモーセは次なる行動に出たんですが、その前にちょっと40を出していただいて、この時モーセが40歳であったことは新約聖書の40で、あの20、30、40出して、はい、40の22節と23節のステパノという人の解説文で確認しましょうか。はい、モーセはエジプト人のあらゆる学問を教え込まれ、言葉にも行いにも力がありました。23節、はい、モーセが40歳になった時、自分の同胞であるイスラエルの子らを顧みる思いがその心に起こりましたとの解説です。もう一回22節に戻っていただくと、あらゆるエジプトの学問を王子として叩き込まれ、身についてもう知識は十分ですよ。で、彼は言葉にも行いにも権力も力を持っていたんですね。しかし23節のところを見ると、この時の40歳のモーセは自分の同胞が虐げられているのを見て、その心にふつうつと愛国心というか情熱というか、けれども今日最初に確認したいことは、そのまんまでいいのか、だったら人殺しをしていいのかという問題なんですね。じゃあもう一回今日の箇所の出エジプト記2章の12節に戻って、次なるモーセの行動、やっぱ若いかなって読みましょう。はい、彼は辺りを見回し、誰もいないのを確かめると、そのエジプト人を撃ち殺し砂の中に埋めた。もう血気盛んでですよ。そして何倍返しか分かんないけども、よくぞ我が同胞にこんなことをしてくれたなと言って、殺し土の中に埋めてしまったというんです。で13節、また新たな場面に直面したモーセは、同国民が自分を評価して喜んで、そして救世主のように自分を受け止めてくれるのかと思いきや、拒絶されるという現実に直面したんですね。これは貴重な経験でした。13節読みましょう。はい、次の日、また外に出てみると、見よ、二人のヘブル人が争っていた。モーセは悪い方にどうして自分の仲間を撃つのかと言った。確かに裁判官のような、誰もお願いしてないのにおせっかいというか仲裁役を買って出たというかのように映ったようですよ。モーセはきっとびっくりしたと思います。次の反応に、じゃあ14節読みましょう。はい、彼は言った、誰がお前を指導者や裁き人として私たちの上に任命したのか。お前はあのエジプト人を殺したように私も殺そうというのか。そこでモーセは恐れて、きっとあのことが知られたのだと思った。でモーセは立場もなくなってしまったんですね。同国民にまずは拒絶されるという思ってもいない現実でした。じゃあ15節も読みましょうか。はい、ファラオはこのことを聞いてモーセを殺そうと探した。はい、ここまでにしましょうか。当然モーセがユダヤ民族であったことは、多分前回学んだ聖書に名前の出てくるモーセの生みの母が、あなたは実はヘブル人なんだよって、あるいは王女様も、これヘブル人の子供が捨てられていると言って我が子として育てたわけですが、あなたは実はヘブル人なんだよって言っていたか、どちらかな。で彼の血がたぎったんでしょうけれども、そのことが公然のものとなって、エジプトの王様はモーセを許すはずもなく、もはやこの土地で生きすることができず、それでミディアンに脱出せざるを得なかったというわけなんですが、ここで私たちが考えたいことは、じゃあ箴言の言葉10引用しましたから、旧約聖書箴言19章の2節で、まあ、私たちが今切り替えた聖書の以前の訳の聖書であえて出しました。ご一緒に読んでみましょう。はい、熱心だけで知識のないのは良くない、急ぎ足の者は つまずく。それぞれいろいろ心当たりありますね。気が流行って血気盛んで、それ正しいことは分かるんだけど、情熱は買うんだけど、じゃあそういう行動は良かったかと言われると、いや本当に考えがなかったなって、忍耐がなかったなって、自分の気持ちに流行って自分を抑えたりコントロールすることもできなかったら、これで誰がついてくるだろうかって、誰が私を信頼するだろうかっていう、モーセの失敗を通し、熱心だけでそれ良くないよって、まあ、熱心は買うけどもそれで通用すると思わないでって、急ぎ足のものはつまずきますよって。じゃあ2丸を出していただくと、新約聖書のエペソ書の中に、神様はイエス・キリストを知った一人一人がそのまんまじゃダメだから整えますよと書かれている箇所を読みましょう。はい、それは生徒たちを整えて奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるためです。一人一人は期待されて、みんな違ってユニークですごく用いられるんですが、そこに至るまで整えられてから奉仕をする、整えられてから用いられるというね、整えるというプロセスがあるんですね。さあ、もう一回アウトラインに戻っていただくと、そういうわけでアウトラインの位置の中には、もう一つ前の情熱には備えが必要なんですね。私たちの中には、例えば絵を描きたいとか、スポーツが好きだとか、子供に関心があるとか、具合の悪い人のお世話をしたいとか、いろんな情熱があるんですよ。それ神様がくださった良きものですよ。これがなかったら出エジプトもなかったんです、へなへなとなったら。だけどそのまま尖って、言いたいこと言って、で通るというものではなく、かえってこじらせて、かえって自分の身を窮すること、もうそこに入れなくなったりすることもまあまああるんだなって。いや、情熱には神様が備えをくださる。私先日ある歯の番組を一部見ましたら、日本人は虫歯の確率が異常に高いんですってね。私もなんでかなって、ああいう番組は最初に結論言っちゃえばいいのに、結論番組の一番最後に来るから、そういう時は録画して最後だけ見ることしてるんですが、ある北欧の国では日本人よりも甘いものをよっぽど食べるのに、ダントツに虫歯が少ないというんです。へえ、なんでかなと思って、結論はこうでした。歯磨き粉で、その国は北欧の国でしたけども、歯磨き粉で、ま、日本人と同じように歯を磨いたら、ま、家族が磨いている場面、やらせかどうか分かりません、やってましたが、それをガラガラペっていうふうに日本で指導されるように、歯磨き粉を口の中から洗い流すことをしないんですって。でそこで歯医者さんだお医者さんが出てきて、歯磨き粉の中には人体に害になる成分はないということを説明してましたが、その上で、まあ、それがなんていうんですか、エナメルみたいになるのかなと私思ったんですが、それをせっかく歯磨き粉をやったのに流しちゃうと、歯の地が出るっていうのがよく分かる、地金が出るっていうのがよく分かりませんけれども、しかしそれをその歯磨き粉で流さないでいると、そのまんまそれが覆って、かなりの確率で虫歯にならないというか、もう実際にその国は本当になってる人が少ないということだったんですね。ところがこういう習慣は日本人にないから、日本では無理だという、ある人が解説してました。なんか汚いような感じがして、昔からきれいに吐き出しなさいと指導されて、ある時にはあんまり歯磨き粉をつけない方がいいよという時もあったかもわからないし、もしかし私は何でも実験するタイプなので、皆さんに先んじてまず私が実験しようと思って、そしてそれ以来毎日今のところ朝晩ガラガラプッてしないようにしてるんですね。結論だけ言いますね、悪くないですよ皆さん皆さんに勧めるつもりはないですが、なんか歯がツルツルの感じがして、まあ、どうせ夜寝るときは何も食べもないので、歯磨いたら何時間かそのまんまだし、朝も歯磨いたら数時間は昼まで何も食べないからそのまんまだし、まあ、食べる直前にうがいしても全然支障はないので、なんか 歯が覆われてるような感じがして、いや、その番組を見て、それは本当かどうか私は実験中だから結論は言えませんけれども、しかし今日のワンポイントに当てはめれば、まあ、情熱があるとして、これが歯だとすると、それは くるっと巻くように整えられて、その2つが必要ですよって言われてるイメージかなって。ライオンの子供でもですね、遊びながら狩りの勉強をするんだそうですが、今度は親の背中を見て、主にメスライオンがどのようにして、草むらに潜伏し、どの距離感まで忍耐し、絶妙のタイミングでチームワークで獲物を襲うのかというのを見て失敗するんだそうです。ちょっと早くガサガサと動いたらみんな逃げていっちゃいますよ。気が流行ってですね、その何度も失敗し何度も失敗し、このタイミングじゃないと生き残れないんだということを失敗しながら身につけていくんだそうです。モーセは40年彼以上の教育を受けた人がいないぐらいのあらゆる学問頭でっかちで、そして権力も手にして、だけど使えない、そのままじゃ使えないので、ふるさとに住めなくなり、家族とも別れ別れになって、ミディアンの地に、だってこれでは神様もダメ出しだし、それからエジプトの王家ももうダメ出しだし、だとしてユダヤ民族は喜んで受け入れてくれたかというと、彼らもダメ出しだし、結局はミディアンに逃れるしかなかったんです。そこで知識には訓練が必要でした。アウトラインの2をもう一回出していただくと、その訓練は主に信仰の訓練。そうだな、血気盛んな自分を抑えて、そして神様を待ち望むということが必要だよなって。いや今じゃなきゃいけないって自分の時じゃなくて、神様の時に自分自身を服する、自分自身を従わせるという、自分をコントロールできなくて、一体ユダヤ民族をコントロールできるだろうか、家族をコントロールできるだろうかって、この訓練が実に40年もあったんですね。私たちは40年もいらないかもしれませんが、ささやかな人生にも私たちのミディアンがきっとあると思いますよ。それでじゃあもう一回15節に飛びまして、15節を最後まで読みましょうか。はい。ファラオはこのことを聞いてモーセを殺そうとした。しかしモーセはファラオのもとから逃れ、ミディアンの地に着き、井戸の傍らに座った。最初にミディアンの説明してしまいましたが、エジプトから言うと東へ東へ行くと、小さなシナイ半島、ちょうど一周すると私たちが避難生活で一周したぐらいの700キロぐらいの距離になるかなという中のどこかではなかったかって、実際にエジプト旅行とかイスラエル旅行に行ったりすると、ここがジュベルムーサ、モーセの山と言われている場所なんですよって案内される旅行などもあるんですが、諸説あります。しかし今聖書地図を開くとミディアンというともっと東に行って、そこはもうアラビア半島の砂漠ですが、そこの西側にミディアンと書かれているんですが、多分そこじゃなくてシナイ半島のミディアンというところでモーセは40年過ごしたんじゃないか。どのようにして過ごしたかというと、じゃあ先ほどの40を出していただきましょうか。ここで結婚もするんですね。そして子供も与えられるんですが、さっき22と23読みましたので24から読みましょうか。24節、はい。そして同胞の一人が虐待されているのを見て、その人をかばい、エジプト人を撃ち殺してひどい目に遭っていた人のために仕返しをしました。結構このモーセの出来事を新約聖書は重視して、かなりのスペースを割いてこのステパノが説教したことを記録しているんですけども、ひどい目に遭っている仲間を救おうとして仕返しをした。なんで仕返しをしてうまくいかなかったか。うまくいかないですよ。仕返しは神様の喜ぶことじゃないし、必ずしも同胞の益にならないし、仕返ししたらまた仕返しされますよ。お兄ちゃんが弟を叩いたら、弟は2倍して叩いたら、今度はお兄ちゃんが弟を刺したりして、兄弟で人殺しになっちゃったって泣くもないですよ。で25節読みましょうか。 はい、モーセは自分の手によって神が同胞に救いを与えようとしておられることを皆が理解してくれるものと思っていましたが、彼らは理解しませんでしたという、理解しない人間というものを勉強する必要があった。まだまだ人間理解が足りなかった。自分の考えを通して、いやこれでは物事エジプト脱出どころじゃない、その前に潰れますよって、当然自分が命を張って人殺しまでして助けたんだから、みんなが私がやったことを評価してくれるものと思ったらそうではなかったという壁にぶち当たった。で、26節読みましょう。はい、翌日モーセは同胞たちが争っているところに現れ、和解させようとして言いました。あなた方は兄弟だ、どうして互いに傷つけ合うのかと言って仲間内をまとめようとしたら、これもうまくいかなかったんですね。あなたは出しゃばりすぎだって、あなたは自分の分が分かっていないように。27節読みましょう。はい、すると隣人を傷つけていた者がモーセを押しのけながら言いました。誰がお前を指導者や裁き人として私たちの上に任命したのか。こういうことでは物事は動かないんだ。どころか一辺の信頼すら勝ち取れないんだ、力任せにやったのでは、上から屈服させたのではという現場現実に直面して、28節読みましょう。はい、昨日エジプト人を殺したように私も殺すつもりか。にわかに恐怖に支配され、モーセはここを去らざるを得なくなった。じゃあ29、30続けて読みましょう。はい、この言葉を聞いたモーセは逃げてミディアンの地で寄留者となり、そこで男の子を2人設けました。はい、30節、40年経った時、シナイ山の荒野において、芝の茂みの燃える炎の中で、御使いがモーセに現れました。ということで、40年もミディアンで過ごしたんだ、ということがわかるんです。ミディアンの40年。皆さんは4年間か4ヶ月か分かりませんけども、私たちは整えられる必要があるので、それは辛い経験であっても、しかしこれは将来のためです。未来のためです。いつも言いますが、人を変えるのはほとんど不可能です。自分を変えることは自分の責任でいつでも可能です。自分を変えようとしないで人を動かそうとするのは最初の一歩の大きな過ちです。取り返しのつかない間違いです。私たちはモーセが神様に取り扱われて、もう少し忍耐することを学ぶといって、情熱は大事ですよ。もう少し神様を信頼する、その学びの期間としてのミディアンへ追われたんだなって。さあ、じゃあ最後にサンマルの聖書の箇所を読みましょうか。ヘブル人への手紙はこのことを次のように、解説しているんですね。一文で、じゃあヘブル書11章27節、この40年はこういうことだったんだと読みましょう。はい、信仰によって彼は王の憤りを恐れることなくエジプトを立ち去りました。目に見えない方を見ているようにして忍び通した。忍耐の訓練でした。血気盛んなのはわかるけど、神様主導なんだ。神様が立ち上がるときにあなたは合わせるんだ。その時まであなたは自分のできる備えをするんだという、長い40年、神への信頼を身につける、まあ、自分の気が流行って神様も何もあったもんじゃないと、私はこうするんだというモーセではなく、新たなモーセに脱皮するまでの第二の教育期間、40年は知識の教育、第二の教育は実践的な信仰の現場での教育でした。皆さんもちろん知識とそれから信仰と第二ポイント書きましたが、知識も大事です。聖書に出てくるダニエルという人はものすごい教育を受けたんです。ダビデの後の息子のソロモンという人も特別の教育を受けたんです。しかし特に新約聖書のパウロという人は パリサイ派という学者で、将来裁判官兼国会議員だったので、普通の人じゃない教育を受けたんです。そして劇的にクリスチャンになった後、すぐ用いられたように読んでしまうんですが、それは間違いです。ガラテナ書を見ると、再びエルサレムに行ったのは14年後だったと書いてますが、普通の解釈ではクリスチャンになってから14年も必要だった。14年もったいない、すぐ教会で奉仕したい、すぐいろんなことやりたいって受け入れられなかったんです。あの人は迫害者だよって、だいたいクリスチャンから疑われてたんだ。疑いが解けるまで14年必要でした。そのためにコツコツコツコツ奉仕をして、いろんな人を助けて、目立つことをしないで、それをじっと見て、やがてバルナバが、この人はそんなスパイじゃない、二重スパイじゃない、みんなを吊るし上げようとしているような手先じゃないということが晴れるまで、そして神様が訓練するまで、もう頭の知識は十分でした。彼以上の学者はいなかった。聖書の知識もパーフェクトでした。けどだからといって用いられるわけじゃないんです。何でもわかるわけじゃないです。14年の、まあ、いわばパウロのミディアンが必要だったと思います。私たちはいつまでたっても整えられることが必要じゃないですか。私はこの間ですね、山形行った時から実は忘れましたが、わたわたわたといろんなこと、あの重装で複数のことをやっていたせいにするわけじゃないけど、そうすると何かをどっかに置き忘れる。その時置き忘れたんじゃなくて、携帯電話落としたんですよ。あ、落としたと思って、あんまりいろんなことをせわしくやると必ず何かミスが出ますね。ああよかったね、もう守られたなと思って、先週気がついたらちょっとやっぱりひびが入っちゃってたんですね。いやー、あの時ああいうふうに焦って、ちょっとゆっくり数秒違いゆっくり行動したら、携帯電話また修理に持っていくのめんどくさいし、こんな手間いらなかったなって反省したんですね。もういつもわたわたといろんなことやりだすと必ずミスが出て怪我したり、あるいは指を挟んだり、物をどっかに置き忘れたり、壊したりってあるので、一応自分に言い聞かせるようにはしてたんです。本当はゆっくりって、誰もいないところであの人ブツブツ変なこと言ってると思うかもしれませんが、自分にゆっくり、ゆっくりやれ、ゆっくりやれって言ってるはずなのに、この間も携帯電話、あ、しまったなって。皆さん、私たちはどこか何か長所があって、長所は短所でもあるから、モーセは情熱はありましたが口下手だったと書かれてますよ。そして40歳の時のモーセでは、あまり血気盛んすぎて、これでは舵取りが神様もできないって。先日人間の体の不思議の番組を見て、いや本当にノーベル賞を取った山中教授の解説を聞くと、40兆もあるんですか、人間の体 DNA の、本当に不思議だなって。そこに俳優さんが出てたんです。あの西郷隆盛役をした鈴木亮平さんという俳優さんなんですか。その人がね、解説聞いてこんなこと言ったんですよ。私もそう思ったんですがね、いや誰が作ったんだろうって、こんな不思議な体って。いや私はこれ教会で言ったらいい言葉じゃないかなって。いやその番組の中では、自分の鼻がどこまで高くなるか、同じ人は花粉吸ってもある人はアレルギーになってならないか、このほんな DNA の中に全部それが、だからこの人はここまで鼻高くなって、この人は文学的な方向に関心興味がいって、この人は数学的なところが得意でどんどん興味関心がいって、 DNA の中にいろんな情報が一人一人の中に入っているんだって。へえって。じゃあモーセの情熱、誰が作って与えたのかなって。だけどモーセは万能じゃなくて口下手だったって。だから神様に呼ばれた時、私は口下手ですって言ったのは、それは誰がそういうふうにしたのかな、だけどお兄さんのアロンがいるじゃないかって。神様がモーセに情熱を与えたり、この点で整えられたり取り扱ったりしながら、神様の使命の方向に一歩ずつ導かれたんじゃないかなって。私はたまに昔行った神学校の話をした時ありますが、今の神学校はもうちょっと建物きれいなようですが、私が行った時は神学校がすごくボロだった最後の時代の方だったんですね。あと2年後ぐらい行ったらきれいなところでちょっと損したかなと思ったりしたこともあったんですが、とにかく地震が来たらぐしゃっと潰れそうなところで、狭い部屋に2人が集団生活、息も詰まるような共同生活というか、 しかも絶対不可能のような宿題出してプレッシャーかけられたりですね。しかし聖書の学び方を学ぶということはやっぱり必要だったかなって思います。そういう中でいろんなストレスかけられながら集団生活の中で自分を知る、あ、自分は短気なんだなって、自分はこういう時に言葉で失敗するんだなって、まず外に出て失敗する前に進学校の中で少しく調整しなさいという、ああいう境遇も自分には必要だったかなと。で、進学校というオブラートに包まれたような特殊な世界じゃなくて、ベールに包まれた世界じゃなくて、今度奉仕教会というのが与えられて、そこでいろんな人に出会って、いや人生ってこういうものなのかって、こういう人生もあるのかって、そこで実践的な勉強をしたり、まあ、自分が失敗したらごめんなさいって謝ることも大事だし、それからそこには牧師さんがいるので、はあ、牧師さんってこういう仕事をしてこういうところ気遣うんだ、こういうところは勘どころだなと後ろ姿を見るけれども、その牧師さんと自分は違うから、自分も性格も違うし、年齢も経験も違うし、教団が違えば教会の雰囲気も違うし、地域が違えばまた同じ教団でも違うし、だから見たからといって自分に身につくわけじゃなくて、いや進学校の時いろんなことを神様が勉強させようとしておられたのかなって。私たちはみんな人生の進学校とは言わないけれども、あ、今私はここで知識も大事だけど自分自身信仰の訓練を受けてるかなって、これは神様に信頼しながら、家庭の中ではこういうふうにしなさい、職場ではこういうふうにしなさい、奉仕をするときは今度こういう姿勢で奉仕をしなさい、いろんなことを神様が修正して整えてくださっているかなって。さあもう一度アウトラインを出していただいて、アウトラインの2のところで、今日はモーセのミディアンに追われた40年を駆け足で見ちゃったんですが、情熱は素晴らしい、ただ整えられる必要が私たちにもありますねって。動機づけは大事だけど整えられなければ用いられないし、そして訓練が必要、信仰の訓練。モーセはホレブ山のそばで天を仰ぎ、神様と一対一になって神様に信頼しながら使命に立ち上がる訓練を受けました。それでは黙祷をしたいと思います。ピアノを弾いていただきます。今日はミディアンの土地に逃れざるを得なかったモーセについて学びました。自分自身の歩みと重ね合わせながら黙祷をいたしましょう。いかがでしょうか。皆さんは、私はこのことに関心がある、私はこのことを絶対にやりたい、それは神様がくださった素晴らしい情熱であることは間違いありませんけれども、そのまんま突き進んだのでは、せっかくの情熱が台無しになったり下手をすると周りの人を傷つけるということも十分にあるので、神様は他の人を整えるのではなくて自分自身を取り扱って整えようとしてくださる麗しいお方です。私たちは特に神様の御前に出て、もしかしたら孤独の中で失敗して傷つく中で神様と二人だけになって、そして自分自身を照らしていただいて、そしてへり下って神様を待ち望む、自分自身をコントロールする、荒野で生きることを学び、やがてエジプト脱出の後荒野での旅路で、その40年が宝物として用いられるように、私たちも自分自身のミディアンを大切にいたしましょう。 これからピアノを大きく弾いていただきますので、1週間の初めのお祈りご一緒に捧げたいと思います。神様がくださった貴重なこれからの1週間、神様が私たちを整えてくださるように、そして私たちがより神様を待ち望み信頼するものとなるように、私たちの大切な家族の祝福、教会の祝福、また体調の悪い方々に神様の素晴らしい癒しと、また慰めがあるように、エリムの建設工事のために新しく始まった教会の塾やゴスペルや、これから始まる英会話の祝福のために、その他どんなことでもしばらく声に出せる方は声に出してご一緒にお祈りの時を持ちましょう。祈りましょう。天のお父様、今から心を合わせてみんなで祈りを捧げます。一人一人の心の願いをあなたが引き上げてくださるようにお願いします。天のお父様、モーセにはミデアンの40年が必要でした。私たちもいきなり思ったことをやりたいのですが、神様はその前に私たちを整えてくださることをありがとうございます。どうか一人一人を大いに祝福し、そしてよく整えられたものとして新しい一週間立ち上がって用いられますようにお願いします。天皇父様、エリムの建設工事を祝福してください。また英会話、そしてゴスペル教会の塾を祝福してください。また体調の悪い兄弟姉妹を、神様がご家族を大いに力づけて癒しの恵みをお与えください。モニカ先生はじめ働き人を祝福してください。よろしくお願いします。お祈りします。恵み深い天の父なる神様、私たちはしばしば自分の気持ちが強すぎて気が流行って周りが見えなくなったり、誰かを傷つけていたり、そして神様も眉を潜めるような行動をとって後から気がつくことがありますけれども、神様は慈しみ深い神様で、私たちの内にあるたぎる情熱を消すことなく、しかし少々苦しくて痛い経験を通しても整えてくださるので、そして私たちの信仰を強く熱くしてくださるので、どんな経験も益になるので、神様を心から賛美します。今そのミデアンのようなところにいる方々は、どうか天を仰ぎ神に祈り熱く信頼して、その経験が大きな財産となり未来の希望となるように祝福してください。私の後に続いて同じ言葉で祈りましょう。天の父なる神様、新たな一週間を待ち望みます。天を仰ぎ神を信頼し情熱を持って歩みます。私を整え神様の器と変えてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。